生きて帰れると思うなよ。
バブルビー
ミニーのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、
はい、
96回
ですよ、うん、どうする、もう100回近づいてる、
どうしよう
なあ、ノープランですよ、今現時点で。
ノーギャラーズですよ。
参りました。中村さん出てくれると言ってありがたいんですけども、ひょっとしたら100回過ぎにイベントやるかもしれないという
まあね、今からだったら
そんな、今からだったらだってオファーしたって無理だろう。
まあ厳しいでしょ、12月はみんな書き入れ時ですよ、
う
ん、
ですよね、うん、まあだから100回過ぎた記念のイベントをどっかでやるとかね、
ね、
うん、うん、ちょっと何もそのこれからの100回に合わせず、
100回を結番にしといて、うん、で101回を先にやってから100回って言ってやってい
いんですか、どこぞのインディーレベルみたいな
それでいいんじゃないですか。
リリース間に合わなかったら結番にしとこうっていうできたら出そうっていう、
結番にしとこうっていう、はい、
そんなわけで、そんなわけで今日はですね、10月の何日ですか、
もう終わりですよ、10月
28日、
うわー、もう年末だ。
まあ、昨日はもう M3 という、うん、まあ、皆さんご存知、
はい、
同時音楽即売会、うん、M3 というイベントがございました。
M3 もだいぶ
いかがでした、
なんていうか、いや今回ね、うん、僕も出てたんですけど、
はい、
まあ、まあ僕のことよりも今回はゲストっていうか、あのトビーさんとマイク・バンダイクが、はいはい、
来てましたね、
来てたっていうのがね、すごいなと思いましたよ、
うん、なんかこう噂がこう、うん、あちこちから入ってくるんですよ、
そうそう、
バイク川崎バイクが来てるいや、そう、嘘でしょって言って、
バイク川崎
見に行ったらマイク・バンダイクだってい
やー、だってね、同時音楽って言ったらね、うん、なんかこうクラブの現場から遠いんじゃねえのみたいなこと言うやついるじゃないですか、たまに。
いや、これがね、うん、かなり密接なんですよ。
密接ですよ。
まあ、我々周り、うん、まあ、クラブミュージシャン、クラブトラック作ってる人たち、うん、まあ、ほとんど出てますしね。
出てますね、
うん、
いや、そういうね、老害みたいなこと言う人もいる中、マイク・バンダイクですよ、
うん、
これがもう音楽のもう中心と言ってもおかしくない
ただね、トビーさんに聞いたら、うん、俺はてっきりマイクが興味あるんだと思って来たと思ってたんだけど、
うん、
トビーさんたまたまあれあったから、うん、マイクそれで来ちゃったんですねって言ったら、うん、ネタでって言われて
ネタかよ
ネタかって
まだ早かったな、
連れてきたら面白いかなと思って
ネタ
かって
軽いな
でも軽いけど、マイクバンダイク連れてきちゃうのすごいな
すごいね、さすがだね、
うん、うん、でも我々世代はみんな驚いてるわけですよ、はい、マイクバンダイクで、
うんうん、
でもね、若い子にこうね、うん、マイクバンダイク来てるみたいだぞって言ったら、うん、みんなピンと来ないんですよね、うん、
ああ、それは勉強不足だよ、
うん、勉強不足、
それは勉強不足だよ、うん、
まあ、そんな大事件もあった M3 でございますけど、はい、どうしたバブルビーの方は
今回ね、まあ、新作はなかったんだけど、うん、まあ、あえて言えば、まあ、僕 の, あの本店中の本とかそれぐらいだったんだけど、うん、まあ、今回ね一人だったんですよ。
一人でしたね、
うん、毎回二人でね、小野寺とかね、麻生木とか ね,、うん、ね、一緒にやったりとか、
炎上寺がいたりもしたんですけど、炎上寺は炎上寺でね、うん、最近バンドを始めたということで、バンド、
まあ、参加フィーチャリングで参加してる、
うん、蛍光灯バンドというのを始めたそうで、 そちらの方の売り子をやったりとかして、うん、まあ、手が開かず
一人だったんで、ずっとブースに座ってたんで、うん、周りあまり見れなかったんですよ。
垂れ流しでな、トイレも行かずに
源泉垂れ流し、
源泉垂れ流しで
ジョバジョバジョバジョバとね、
周りの人たちは険しい顔で、何これ人って
露天風呂で、
本店巡礼いかがですか
垂れ流しですよ、
垂れ流しで、
まあ、だから今回ね、自分のボス座りっぱなしだったんで、うん、来てくれる人とは喋ってた感じだったんで、
結構でも周りわいわい集まってましたね、
いろいろ来てくれましたよ、
炎上寺は人に、炎
上寺来ましたね、あ、売り子はみたいな
何してんのみたいな、
何してんの、まあ面白かったですけどね、
うん、
うん、まあ、ああいう新作ない時はのんびりできて、まあそれはそれでいいんじゃないのと思いますけどね、うん、
まあ、あの M3 我々、うん、特に新作ない時も毎回なんで必ず遊びに行ってるかって言ったら、やっぱ知り合いがいっぱいいるからですよね。
そう
で、まあ、こうお互い今どうしてんのみたいな感じの話をして、それで一日過ぎていくみたいな、
うん、
まあ、もちろん新作があったらね、うん、ガンガン売りたいとこなんですけども、
うんうん、でもあそこの東京流通センターっていう場所は快適でいいですね。
あそこね、いいですよ、いろいろな M3 も紆余曲折ありまして、とんでもない会場でやった時もありましたね、うんうん、横浜の
1回
か
ありましたね、
あそこどこでしたっけ、
第三橋ホール、うん、
まずね、
木製のやつで
しょ、入り口から会場が異様に遠いっていう
あった
ものすごい長い急斜面をこう上がったり下がったりして
眺めはいいけどね、海がバーって見えて、
うん、そうそうそう、あの時はまだスピキンやってましたからね、
スピキンラジオね、
うん、スピキンレディオの方やってましたね、うん、
レディオ
で、あの真ん所とバブルビーがこう2人座ってるんだけど、そのバックがオーシャンビューなんですよ、うん、なんだこれ
なんだこれっていう
ちょっと絵面は面白かったです。
港湾作業者みたいな感じ、うん、コンテナ積み下ろししてる人みたいな感じ
で、マンドコルが調子乗って、うん、安いですよ安いですよ安くはないだろう
ってどんなこと言ってたっけ。
いや、なんか呼び込みをしてたね。
ああの彼ね、結構ね、うん、あの呼び込み好きなんで、うん、なんか八百屋っぽいこと
言って、八百屋っぽいこと言ってましたね。あの上野のね、
うん、まだファンコットがね、うん、こう出し始めの時ですよ、うん、インドネシアの男子ミュージックファンコット。
あ、そうそう、そんなこと言ってた、そんなこと言って
た。はいはいはいとか言ってどこの八百屋だよこれ。
今と芸風変わんないですね
今やんないじゃ
ん。やんないから
そういうこと言ってる時でしたね、う
ん、まあ、そんなわけでバブル B の方は、まあ、うん、特に大きな事件もなく、マイク・バンダイクが来てわーって言ったぐらいで、
言ったぐらいで会ってないもん俺マイクさんと、うん、だって。
一方僕の方はですね、うん、なんかいろいろ大変だったんですよ。
お
M3 の前日にね、うん、まあイベント名言わない方がいいかな、うん、イベント名言わないんですけど、うん、まあ、知り合いの AV 女優がやってる、うん、イベントなんですけどもね
はいはい、はい、
そちらに、うん、まあ、1ヶ月ぐらい前ですかオファーが入りまして、うん、はい、うん、でよかったら出てくれないかとか言って、うん、まあ、別に知り合いなんて、うん、安請けしちゃったんですよ、うん、あんまり考えずに、うん、次の日でも M3 なんだよなとか思ってはいたんですけども、うん、まあ、たまたまあの LBT の連中とか、
うんうん、
あとあのなんだ知り合いの売り子さんとか、うん、みんな出るって言うんで、
うんうん、
俺だけ出るのもなんだなと思って、
うん、
じゃあいいよいいよって言って安請けして、でメンツはって聞いたら、ホンダレディ LBT、ミサイル中ばっかで FQTQ フィッシャリングコマクシェルターみたいな、どう考えても俺が出れるメンツじゃないですよね。
まあハードコアじゃないっていう意
味で、まあ、まあ僕はいつも出てるイベントってのはハードコアテクノのイベントじゃないですか。まあ DJ に囲まれて、その中でまあ僕は普段やってるんで、
アウェイですな、
まあ、完全なアウェイなんですよね、
うん、
でもまあみんな知り合いで、うん、みんな普段から付き合いある人間なんで、うん、まあいいかなって。
人間関係的にはホーム、
人間関係的にはかなり、
音楽的にはアウェイ、
あ、音楽的にはアウェイあんまり深く考えなかったんですね。でもこう近づいてくんじゃないですか、
うん、
M3 でもバタバタしてまして、
うん
うん、いよいよこれやばいんじゃないかなってちょっと思い始めるんですよね、近くなってくるにつれて。そしたらですね、こうタイムテーブルがですね、うん、送られてくるわけなんですけども、はいはいはい、まあ、夜中の2時10分からだって、俺 は、うん、もっと早い時間にしてくれって言ったんだけど、うん、なぜか夜中の2時10分ぐらいなんですよ翌日 M3 なのにでしょうがねえなと思ってホテルを取りましてですね、会場の近くに新宿の某所なんですけども、ホテル代7000円ですよ。
7000円、
ギャランデーでライブに
自腹ですか。
自腹で、うん、でもしょうがねえやと思って、はい、まあホテル、まあ、当日を迎えました、
うん、
でね、当日迎えたら、うん、ツイッターのメンションで、うん、タイムテーブルが変更になりましたってメンションで送られてくるんですよ
メンションかよ、丸見えじゃないですかこれ
丸見えのやつですかで、まあ、こんなイベント大丈夫かなとは思って、まあまあまあ、しょうがないしょうがないと思って、もともとそのエイブ女優の方ちょっと飛んだ方なんで
飛んだ方なん
で、ね、ネジがちょっと飛んじゃってる方なんで、まあ、しょうがないしょうがないと思って、
はいはい、
まあ、ホテル行きましてチェックインしまして、10時ぐらいですか一回寝るんですよ、10時1時まで3時間ぐらい寝て、1時半ぐらいに起きて、会場2時ごろ行きましたら、ね、客が20人ぐらいしかいないんですよあれっていう、
あれって感じで
言うてもホンダレディ、
ホンダレディ、
ね、うん、ミサイル中ばっか、ミサイル中ばっかあるから、うん、でもまあ FQTQ コマクシャレッタ、
ね、
メンツ豪華じゃないですか、
うんうん、
ちゃんと告すれば4,50人集まっておかしくないメンツにもかかわらずですね、うん、なんか20人ぐらいこう半分ぐらいは関係者みたいな感じでね、
うん、
ちょっとまずいかなと思って、
うん、
でまあ僕結構ギリギリ入ったんで、うん、まあ、すぐもう舞台裏に行って、
うん、
で僕の前の出番がエンジョージだったんですよ、うん、でエンジョージがですね、
うん、
まあなんか
DJ
なんですけども、うん、なぜかですね、あれあるじゃないですか、トゥルース
ね、うん、もう持ちゲーですよ、
あれをですね、うん、セカマンセルプロストって歌ってるんですけども、セナマンセルプロストって歌ってるんですけども、うん、なんかこう会場がちょっと寒いっていう
ついてこないんだ、
うん、でもエンジョルさは楽しそうっていう、
うん、
で俺ここでライブしたくねえなって思ってタルデさん青いなのにと思っていろいろなんかね、うん、フライヤーも問題なんですよ、僕ライブ PA じゃないですか、
うんうんうん、
なぜか DJ 枠に乗ったんですよ、
DJ ミディ、
DJ エンジョージミディって書いてあるんですよ
今ミディさん何回すのかなやっぱサザンオールスターズ縛りかなみたいな、
なんかもうそれもおかしいし、いろいろおかしなことが重なって、
うん、
結果なんかそのエンジョージの寒い、うん、寒いというかちょっと反応のないライブがあってですね、うん、もう俺は飛び込んでいかなくちゃいけないわけですよ、
まあそうでしょ
う、まずい俺の番だっていうんで、
必中のクリオを拾うっていうやつ
だな、こうビクビクしながらですね、うん、DJ ブースに立ってですね、
はいはい、
ちょっとまあ MC なんかもして、
うん、
クラブ、ちょっと言いそうになっちゃったイベントも言いそうになっちゃったなんとかんとかにお越しの皆様楽しんでますでしょうかとか言って、シーンとして
帰ってこない
帰ってこない
帰ってこない、
ちょっと向こうあれなんか すごい客席の後ろの方から、うん、いい声だなって声が聞こえてきてうわまずっ
空気に向かって。
いやでもあれですよ、今日のイベント、うん、ホンダレディね、うん、あれミサイル中ばっか、うん、でこのメンツの中でですね、うん、テクノの極北であるねミディがね出るっていうのはね完全にアウェーなんですよ。でシーンとしてる
答えない。
あ俺今日ダメだなと思ってこれはちょっと久しぶり、うん、何年かぶりかの、うん、まずいライブになるなっていうのをもう分かり、うん、分かって、うん、その時点でもう確信はしてるんですけども、うん、やんないわけにいかないじゃないですか、うんうんうん、じゃあちょっと1曲目お聴きくださいってバードドドドドドってやるじゃないですか。うん、で1曲目終わって曲止めるじゃないですか。ポンと止めてシーンとして拍手も起こらないってでもその1曲目やってる時もなんかミキサーのセッティングがめちゃくちゃになっててベースが全部切れてたりするんですよ。すっかすかって定域がゼロになってて
エンジュさん切ったのかなこれ
かな。おかしいなと思って、なんか音もちっちゃいし、うん、でも無理やりベース上げてもうアンプ飛んでもいいやと思ってバックスまでやってボッコボコにしたんですけど、うん、まあ客の反応が全然なくてですね、うん、であれですよ、あの客席を見渡したらですね、やっぱもう当然知らない顔なんですよ、うん、俺も大体分かったんですけどホンダレディの不安ばっかりなんですよ。
あ、
うん、女子がね多くてですね、うん、でまあ知ってる顔って言ったらイアンぐらいなんですよ。イアンって言っても分かんないと思うけど、うん、
まあまあナードコアのね、うん、好きなアメリカ人、
うん、うちの番組も一回ゲストに出てもらおうとしたけど帰っちゃった人がいるんですけど収録中に帰るんじゃねえって
収録直前に帰った、
直前に帰った
という、うん、なんか電話かかってきて、
うん、でまあそのイアンぐらいしかいないんですよ、うん、でやりづれえなと思って、まあ、最後までやるしかないじゃないですか、
うんうんうん、
でまあじゃあ次の曲がメガシットって曲なんですけど、うん、なんだけどっていう、うん、お前の目がなって言ったらシットみたいだなって皆さんコール&レスポンス俺がします
。普通はね、
うん、
僕ら
ねちょっと練習しましょうかって言って、うん、お前の目がなって言ったら、うん、あのそのエブ女優がですね、うん、ベロベロに酔っ払ってですね、うん、メガシットって言うんですよ全然コール&レスポンス合ってないですよ
間違ってんじゃ
ねえ
か、
お前が間違うんじゃないのって言っちゃういやだなと思ってもそのままいや始めて、うん、お前の目がなってこうやり取りしようと思うんですけど、うんうん、お前の目がなシーンお前の目がなシーンっていうのがですね曲の最初から最後まで続くわけですこの時点で僕は心ボキボキに折れてますけども、一応15年やってますよ
15
年やっても、まあ、1人2人のライブもありましたよ。ここで折れるわけにはいかないって言ってね、ますますでかい子を張り上げていくわけですでもさすがにちょっと MC は間が持たないんで、ホンダレディが準備始めたからさ、1曲終わりましてホンダレディの皆さんが準備をしております果たして間に合うんでしょうかとあと3曲ですが言って、うん、笑わないですけど誰もね
楽しいですよ
ね、シーンとして、うんうん、でまあ何曲まあそのまま結局なんだ6曲ぐらいやったのかな、うんうん、6曲やってもう最後の曲のスピードガーダンディのあたりはもう完全に心折れてるんですけど、やけくそになってていつもより大きな声でハローマサワキって言ってるんですけど、誰もスピードガーダンディ言ってくれっていうただアクションだけはちょっとラジオだから伝わりにくいけど、ハローマサワキハローマサキシーンっていう
マイクを向けることするんだけど、こう何もない空間に向けてマイクを向かって、向けて
くる、誰も何も言ってくれない空間に向かって僕はずっとマイクを向け続けるっていう、最後マイク投げたくなりましたけどでも焼き腐ると最後はあの後ろの方でこう固まってる女をこう指さして、ハローマサキ
お前イエ
ーお前イエーって言って、そして顔を背けられるっていう
見ない
で汚いものでも見るような目で嫌だって言って電車の中でちょっと危ない人ら出会わせたよねそんな感じになっちゃいまして、でまあ終わりましたよなんとか、で終わってああと思って、久しぶりにひどいライブだったなと思って、まあ僕は頑張ったからもういいやと思って、でまあ会場から出るじゃないですか、会場から出て会場のドアの前で佇んでたら、あのおっさんが何人か来て、うん、おっさんたちが、うん、いやー面白いねすごいよって言って褒めてくれるんですよ。おうおうジャパコーと一緒にやんなよって、ジャパコーって言っても分かんないかな、
ジャパコーって
日本のハードコアですね。おうおうジャパコーと一緒にやんなよってこう見当外れのこといっぱい言ってくれるんですよ余計へこんでくっていうねでちょっと話を前後するんですけども、うんうん、僕ライブやる前にホンダレディの丸くんがですね、うん、今日はミディセットっすよホンダはって言われて、ミディセットって言われて、まあパッと思いつくのは俺がほら早い曲ばっかやるから、うん、ちょっと早い曲やんのかなぐらいに思ってたのよ、うんうん、でまあ、別に特に気にしてなかったんだけど、うん、へえと思って、うん、俺がライブ終わって、うん、外でこうおっさんたちに囲まれたり炎上とかで話してて、うんまあ、残念ながらホンダのライブは見れなかったんですよ、うんうん、そう外にいたんで、うん、でまあホンダが終わって、うん、マル君が、うん、中から出てきて、うん、どうでしたかって言うんですよいや見てなかったけどって言って何やってんすかとか言って、俺たち今日ミディさんのために宇宙天の曲やったんですよって、俺僕宇宙天好きなんですよ、宇宙天の曲やったんですよとか言われて、いや分かんねえよって言ってミディセットで分かってくださいよって要はそのミディセットの意味っていうのは、俺が好きな曲を俺のために演奏してくれたらしいんだよ。でさ、まあでも分かんなかったんだよ俺は。 かといって向こうは俺のためにその曲を演奏してくれたわけだから、
うん、見ないと、ね、
謝るのはこっちなんだよ。
せっかくそのセット組んだのに、うんうん、
ひどいライブをやって落ち込んだ後、うん、さらにあわけわかんないこと謝らなくちゃいけないって。でまあ夜中の3時半かなぐらいまで、まあまあそうやってそうまあ次は必ず見るからごめんねみたいな話してて、うん、いやでも もっとはっきり言ってほしかったみたいな話して、
そんなサプライズでやめない。
でまああとは炎上寺とか赤ラメとかでこうだべってですね、3時半ぐらいにホテルに戻るわけですよ。もう寝れませんよ、いろんなことがぐるぐる頭回っちゃって。ライブの時のあのあれふと目に入った無表情な客の顔とかね、ミディセットのこととかいろいろぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っちゃってね、4時間まるまる寝れずにね、朝の7時までね、まんじりとおさつね、こうベッドの中でね固まってですね、朝の7時にね飯を食わないつもりでいたんだけどね、すいませんあの予約してなかったんですけど朝ごはん食べていいですかねってホテルに行って朝ごはんを食べてですね、結局寝られずにフラフラのまま M3 に出かけましたね。
うわ
そんな感じでした。
うわ
M3 では特に事件なかったです。
まあのんびりとね、
うん、いろんな人に会えましたねっていう、あまあ楽しかったんですけど、
なるほどね、
うん、そんない
やいや大変ですな、
そんな2日間でしたね。
そんな2日間なかなか大変ですね、
はい、
まあ、M3 の前にオールナイトのイベント入れるっていうのは危ない、う
ん、まあ完全に俺の判断ミスですね。うん、悪いのは俺だって、うんうん、全部俺が悪いんだ、
全部それ悪いんだと、
ルーリードが死んだら俺のせい。
はい、
はい、そんなわけで、
そんなわけで、
そろそろゲストのご紹介参りましょうか。
はい、で大丈夫でしょうか、ゲストさん。
大丈夫、
はい、大丈夫でしょうか。
はい、
見てちょっとトークをしてる間にいつの間か化粧バッチリになってる、
はい、顔作りました。
バッチリやってる、
見えないけど、うん、伝わらないでしょうけど、
よく知ってる顔になった、
よく知ってる顔になった、うん、
最初は知らない人が来たと思った。
嘘、
そうでもない。ご紹介お願いします、
はい、ご紹介は、はい、DJ のソウリリスさんです。
はい、リリース、あなたのポケットモンスターソウリリスです。イエーイ、
ありがとうございます。
決め台詞、
はい、お久しぶりですね。
はい、スピルキングレディオでね、一度、うん、
一度サービスいただいて、
あれ2年3年、
もう4年ぐらいです
か。
行
きます、
そんなってってる、
うん、このラジオはもう2年ぐらいだったの
かな。そうそう
そう、
早いもんですね。恐ろし
いですよ、恐ろしいですよ、恐ろしいですよ、
時の流れ早いですね。
へ
え、本当ですよ。
まあ、当時大阪でバリバリ活動されていたサウリスさんですけども、
はい、僕もなんとお会いしたの最初アニメトロで、
そうですね、京都ですね、う
ん、あれから
衝撃の出会いから
出会いからまたね、はい、こうやって東京でね、
はい、今年の10月から、一応公式は10月からなのかな、
いや9月の半ばぐらいにはもう発表してるんですけど、
東京に活動拠点を移して、
はい、引っ越しましたよ、うん、
引っ越しましたか、
はい、もう今更感もあるんですけど、
でもまあ東京の方がいいと思いますよ、
まあ、そうですね、なんか出てきてよかったなと思いました、うん、今日
本当ですか、
うん、
あ、それはもうありがたい話ですね、ありがたいってどういったどの立場だ俺。東京代表として、
東京代表、
東京代表として、
うっかり東京代表になっちゃいましたけど、
都知事、
都知事、
まあ東京に住んでる人間としてはね、
よろしくお願いします。いや、
こちらこそよろしくお願いします。
いやー本当に。
で、あともう来て早速なんですけど、本当今日申し訳なかったなと思いまして、ごめんなさい。
何がありましたっけ？
あの大遅刻をしてしまいまして、申し訳ないです。
まあまあまあ、いつもね、大体ね、あのこの、うん。
すいません。はい、
大体このね、これぐらいっていうのは、まあ。サバコの7時半ぐらい19時半ぐらいに集まってですね、
うん、そうですね、
でまあゲストの方が来て、うん、まあ、30分ぐらいこう無駄話というか世間話をして、
本当ですか、
うん、で8時ぐらいからぼちぼちって感じなんで、
緩いです、
タイムスケジュール的にはそんなに狂ってないですよね。
あ、そうですか、うん、わあ、もう本当に良かったです。私、
はい、
これ一つ、うん、悩みでもあるんですけど、今日ね、その、うん、今日何分ぐらいすみません遅れますっていうことをバブルビーさんに連絡して、うんうん、はい、で了解です、何があった、うん、大丈夫かみたいなね、あの返信いただいたんですけど、
は
い、
そんな、はい、そんな返事を、
はい、そんな大げさなこと
やなんですけど、うん、あの申し訳ないことに、うん、何にもないんですよ、何にもなかったんです、
何もなかったんだ。
この前は何をしてたの？
家にいたんです、
うん、 寝てたの？
いや起きてて、今日は2時ぐらいにはもう目が覚めて、はいはいはい、それから、うん、まあ、洗濯したり、うん、お家のことしたり、
うん、家事ね、
まあ、でもほぼぼーっとしてたんですよ、うん、で、まあ、6時ぐらいに、うん、あ、そろそろ準備して出ないと7時半に早稲田は間に合わないなと思っていて、うんうんうん、思っていたんですけど、うん、次時計を見た時に7時だったんですよ。
あらま、ワープした時間が。
早稲田から30分でつかないよね。
早稲田、あ、うち住んでるところからはだいたい30分ぐらいだったんで、うん、
あ、じゃあギリギリなんとか、
うん、って思ったんですけど、うん、はい、で、まあ、そこから準備をして、うん、でちょっとすっぴんだったのはそのせいで、もう化粧を取るか、うん、これ以上遅刻をしないっていうことを取るかどうしようっていうのに挟まれて、うん、まあ、ファンデーションだけ塗って家を出たんですけど、うんうん、私それよくやっちゃうんですよ。
まあ要するに無自覚で遅刻してるってことね。
そう、でも
ボケーとしてしまう、う
ん、そうなんです。普通なんかその前に仕事があってそれが押してとか、うん、まあ、はっきり寝坊してとかあればいいんですけど、うん、起きる時間にはちゃんと起きていて時間に余裕を持って目覚めてはいるんですけど、うんうんうん、気づいたら遅刻してるんですよ、うん、これって私が悪いのかなっていつも思うんです。
うん、
え？
まあ一般的にはそうですね。
そうなんですよ。一般的には私が悪いから。
ちょっと待って、え、私が悪くないですよ。誰が悪いの？
時間が悪いのかなと思って。
知らねえ。
でも罪悪感を感じるんですよ毎回。今日も本当に本当に申し訳ないと思っていて、うんうんうん、でまたやっちゃったって思ってるんですけど、うん、
ただね、サウルイスだから大丈夫なんですよ。
いやいやいやいや、
10分20分遅れても、うん、まあ、うん、まあね、可愛い女性だ、可愛い女の子だから、うんうんうん、ああそうかそうか、うん、遅れちゃったんだぐらいで済むけど、うん、これが男だったら絶対許せません
って言われないですからね。え、もし私が男だと今日どうなってますか？
うん、まあ全然口聞かないですよ。
あー、やばい。ポッドキャストなのに
無言で。
あれ、お前誰だぐらい。
あ、まあ、やばい、また汗かいてきちゃいました。やばい、本当に。
まあ、事情があってとかならしょうがないですからね。
うんうんうん、そう、でも事情がないんですよね、
う
ん、
それをだから遅れてきて事情がないっていうような男は、うん、当然ね、我々反応変わりますよね。
でもまた
特に何もなかったんですけど、
うん、そう、でもまたそこでね、あの、うん、嘘をつくってまた最低じゃないですか、う
ん
うん、遅刻って最低なことだっていう自覚はあるんですよ、うん、私、うん、でそこにさらにこう、うん、じゃあ仕事だったらしょうがないねってなるように、うん、嘘をつく最低な行為を重ねるのはちょっと嫌だなと思って、うん、そうなんですよ。
ただ難しい問題だよね、これ。例えばこういう場合、すいません、ちょっとあの電車がなんか遅延しちゃってとか、うん、うん、どうしてもこう、なんだろう、出かけに宅急便が来ちゃってとか、そう言ってもらった方がひょっとしたら印象はいいのかもな。
うん、これね、うちの会社で、うん、あの社員旅行があったんですよ。
あります、あります。
その時に、あの、一人なんか来なかった男の子がいて、
それは連絡なし、
連絡なしで来なかった、うん、で、みんながもう移動中に、うん、あの連絡が来て、寝坊しましたって連絡が来たの、うんうん、でそれで社長が聞いて、お前な、もう風邪ひいたとか言い訳しろよって思ってなるほど、風邪ひいたっていう言い訳をすればいいって社長が言っちゃうんだって思って。
でもまあ弱ったりのテクニックではありますよね。
まああるわよな、
ついた方が相手にとってこう悪い印象を与えないっていう、
だったらしょうがねえかって思ってしまう。
そっか、自分をかばうための嘘だと思うとなんか、うん、悪い気がするけど、そうそうそうそう、相手に不快な思いをさせないための嘘だと思えば、
うん、いいのかもしれない。
嘘ついていいってことだ。
うん、うん、そうだね。その嘘は社会的に許される嘘だと思うけど、
ね、
まあ、時間通りに来る方が普通、
まあ、それはそれはもちろんそうですよ。
これなかった場合、
これなかった
場合、わかりました。サウリスは
そのままでいいよ。
いや、本当ですか。いや、でももう嘘ついていきます、私、う
ん、嘘ついていく、
はい、うん、嘘ついていきます。
どんな嘘をつくのが嫌だってずっと言ってほしい。
でもそれ、ね、
嘘つくでしょ。
いや、たまには人が気づかないよ。
サウリスさんだったらどんな嘘をつくかをみんな楽しみにしてますよ。
え、本当ですか。
大喜利みたいになってる
から、なんかでも遅刻の美学じゃないですけど、うん、遅刻への憧れっていうのもその矛盾してますけど、私の中にはあって、
うんうん、よしきとかそういうの
いやいや、そんな2時間もね、コンサート遅らせるような遅刻はあれですけど、 けど、なんか女の子がですよ、セーラー服の女の子が遅刻遅刻って言いながら食パン加えて走ってるみたいなものに憧れがすごくあって、
憧れですか、
サウディースのキャラならいいんじゃないですか、
まあね、本当ですか、うん、あでもよかったですよ、
これがね、チャラい兄ちゃんがね、遅刻遅刻やだ言われたら僕口も聞きませんけどね、すなさん、マジマジすなさんとか言ってぼーっとしたら時間過ぎちゃって
言い方がすごいです、
どこのヤンキ
ーあでもよかったです、もう本当について、
まあ、まあ、我々そこまで厳密な人間じゃないですか、
厳密な
人格な人間じゃないですか、
ラテン系ですから、
なんで言ったんですか、収録まで帰るやつもいるぐらいですから、
そうか
いなくなったっていう
のが、例えば 今の彼の立場ですね、
はい、
前の人が収録してるときに、うん、なんかちょっといなくなるんですよ、
う
ん、でこれ次の日いなくなっちゃったなと思ったけど、まあどっか電話でも行ったんだろうと思ったら、うん、そのまま帰ってこなくて、うん、でバブルビンのところに、まあ、外人ですから、たどたしいこう日本語のたどたしいメールで、うん、友達が倒れましたって
本当にそれ
ましたよね、
俺はあれは嘘だと思うな
もう一回呼ぼうじゃん彼を、
退屈したから帰ったんだと思う、
友達が倒れた
そんなタイミングで倒れるわけないでもそれもいい嘘ですよね、
まあね、うん、
退屈したから帰りますってメール来たらさすがに二度と話したくないですから
ね、そうですね本当だな、うん、そうだ、
友達倒れたって言われたらまあしょうがねえよなってなりますよね
嘘だとしても、
自分の腕時計をしてきて、うん、腕時計の時間を遅刻した時間だけ戻してきたらいいんですよ、私の時計では間に合ってるんですけど、
うん、あ賢い
その言い方ちょっとムカつく、私の時計では間に合ってるんですけど、
遅刻してるじゃないですか、何がダメなんですか、
言い方いい方、
遅刻したのに上から目線
なの、私の時計では間に、ま、大丈夫なんですけど、あ遅れてるとかそういうんだったら、うん、まあみんな騙されますよ、
これ機械式の時計だからさ、これ遅れるんですよね、これほら50万ぐらいする時計なんだけど、
そんな女嫌だよ
やだやだやだえもうなんかなんで遅刻しちゃうんだろうな、いつも本当に
でもさ、こういう、まあ、収録とかあったら別にね、うん、時間適当でも大丈夫だけど、うん、ちゃんとしたあの商業のお仕事とかされてる時に、
うん、
入り時間を外しちゃったりしたらやばいでしょ、
いややばいですよ、うん、やばいんですよ、
例えばラジオの生放送とか、
うん、はい、だから、うん、そこがまた良くないなと思うんですよね、うんうんうん、だから生放送とか、うん、なんて言うんだろうな、固いお仕事の時には遅刻しない自分がいたりするじゃないですか、だからやっぱそこで失礼だなと思うし、そのつもり全然ないんですけど、やっぱなんか私ダメ人間だなな
んだこの放送
結論、うん、
この業界ダメ人間ばっかだから、
ダメ人間ばっか
り、本当ですか、
ダメ人間ばっかりですよこの業界、
ミュージシャンっていうのは基本ね、普通の生活ができないからこういうことになってるわけだから、
それもちょっと思いますね、
青春の色勢ですね、もう、うん、
そうですね、
もうここにいるの、うん、
まあ、中二病です、
そうですね、それもちょっと
見えない影を追いかけて、
まあ、お互いにこうね、うん、リスペクトし合ってれば多少ね、うん、こうだらしなくても、うん、なんとかこう生きていけるもんなんですけど
ね、俺遅刻って高校の時とかってよく授業中に寝たりとか、
はいはいはい、
まあ普通にありました
よ、うんうん、
で3時間目の授業中に寝て、うん、で4時間目が教室移動で、はいはい、なんか科学室っていうところで、うん、化学のね、科学の授業だったんですよ、
はい、
で3時間目の授業終わった瞬間に目覚めりゃいいのに覚めなかったの、
うんうん、
で寝てで目パッと覚めたら教室誰もいないんですよ、
科学室だからな、
科学室だから、
うん、教室移動してるもんね、
そこでどうするか、そこで家に帰るか、
うん、
なんかスッとこう科学室に入っていくか、うん、どうしようか、でも帰りゃよかったんだけど、うん、真面目だったから、うん、行ってしまったんですよ科学室に、
うん、
みんなもう先生の言ったことをこう聞いて、うん、シーンとするとこに、うん、ドアバンって開けて俺一人スーッて、うん、
かっこいい
スーッて入ってると威風堂々じゃないんだ、
どうできないね、
胸を張ってカスカぐらいでこう
どんな学生さんだったんですか、
バブルビー勉強しない、
お友達に起こしてもらえなかったんですか、
友達いない、
いない
あそうか、
高3の時なんて人生一番友達のいない学生生活の時、
うん、へクラスメートの誰も理解できない
、そうか理解されないか、
うん、ほっと
かれ趣味が、
そう
か、
そうね、この人は滋賀のあれですね、琵琶湖の湖畔でこう育ってるんで、滋賀の湖畔にそんなエキセントリックな趣味を持った人があんまりいなかったんですね、
いない、
うん、
あ
サブカル的なものを好む人は、
みんなブラックバス釣ってるやつばっかりです
よ、高校生の時曲は、うん、誰歌手とか誰が流行ってました、
歌手 うん、あまだミスチルが流行りだした。
みんなミスチルとか聞いたりとか。
スピッツミスチル、ビ
ーズとか。はいはい。積極臭い音楽ばっかりだ。
君は何
積極臭い。
そんな積極性な。
電気グループに決まってるじゃないですか。
電気グループ。それは異端ですね。
異端です。あとプログレ。
プログレ。
エマーソン、レイク&パーマーを。
それ趣味合わないで。
学ランで一人聞いてる男ですよ。
へえ。
分からない。
東京への憧れだけがすごいっていう。憧れだけ。
こじらせてますね。
世間を恨んで恨んで生きてる。
こじらせてこじらせて結局こうなってるって。
今もこじ。知らせてる。
いや自覚があったんですよ。俺はこれもひどい今この状態最悪だって自覚があって、この最悪な状態は、記録しておこうと思って、高三ちょっと始まってから日記をつけ出した時期があったんですよ。
ノイローゼですね。
1年間ノイローゼで日記を今まだ残ってるんですけど、1年間書いた日記があって、
それ出版しましょうよ。
次それ
出版して M3 で売りましょう。
ひどいよ。
バブルビーの青春日記。
青春日記
最近読み返しました。それ
あのね、1年に1回ぐらいねパラパラっと見てね、へこむ。
それを元に歌詞を書いて歌ってみたり。
暗い歌詞になるよ。本当に。
どんな歌詞なんだ。
どんなこと書いてるんですか。
いや何やってもダメ。
俺の居場所はここじゃねえって。
でたまでなんか文化祭の準備とかをサボって、あのまあ滋賀だったから滋賀レコード屋さんないんで、あの京都までテクノを買いに行くんですよ。
はいはい。
で。
なんだろうな、トランジスタラジオの歌詞みたいな。
授業をサボって
授業をサボってテクノを買いに行ったんだよ。
いや本当そうですよ。
滋賀の
教師の学ランで行くんだよ。学ランで前買ったテクノを聞きながら、あの京阪電車に乗って、あの京神線
っ
ていう二両編成のやつ乗って、京都の市場三条か三条のあのバージンメガストアに行ってハードフロアとか買うの。
当時ハードフロアなんだってね、電気のオールナイト日本でようやく流れた頃ですからね。
やっと来た頃。
日本人があんまり知らない頃です。
電気のオールナイトを聞いて、でハードフロア欲しいになるわけじゃないですか。
我々 TB303 って言ったらすぐ分かりますけど、当時は誰も分かりませんからね。
神の機械ですよ TB303。
TB303 電車って言われちゃうぐらい。
TR909808 とかもうなんかテクノの神様の機械、ケンシーとかいう神様がいて、でハードフロアとかなんかいっぱいいて、
プロデュースビヨビヨした音楽がなんか世界最先端の音楽なんだっていう、
アシッドハウスってね。でも滋賀にはこう琵琶湖しかないわけですから。
琵琶湖はビヨビヨになりませんからね。
琵琶湖の周りであるのは昼はバーベキュー、夜はカーセックスしかないですから、滋賀っていうの
は。
も
うまあそういう土地ですよ。
そういう土地です。
それ以外娯楽がないですからね。
あと飛び出し坊やぐらいです。
飛び出し坊や
もちろん、あとはブックオフとシェルフのガス差だけです。
あとでっかいスーパーとかな。
でっかいスーパーとか人工屋だけですから、まあ京都まで行かないとサブカルチャーはないわけです
よ。
京都まで行って学ランのままテクノを買って、でなんか家に帰るっていう。
そりゃ暗い青春だな。でもよくやめなかったね。
やめなかったね。
俺やめたぜ。
あなたはやめてるね。
僕は授業をサボって夢の旧作の本を読んでるっていう気持ち悪い高校生でしたから。
それはそれでこじらせてますけどね。
でも中高三のいいとこまで来てたから。
あ、俺はもう高一の段階でなんかパンクロックとか聞いちゃってたから、聞いてる音楽って宇宙天とかさ、ナゴムレコードばっかりでさ、おかしくなっちゃってね。やっぱ周り誰もいないわけですよ。知ってるやつなんか。でまあ文学でもとかにもちょっと傾いちゃってさ、なんか夢の旧作とか江戸川乱歩とか気持ち悪い小説ばっかり読んじゃってさ、こうサボっちゃ図書館行って本借りて、で結局やめちゃうっていう。やめてなんかもう自分の働いて自分の好きなことやったらいいや。
なるほどな。
それから何年ですか。もう24年経ちますけど。
24年経ってるよ。
こじらせましたね。
なかなか屈折してますね。
本当、そうですよ。まあ、僕はその大学でなんか音楽したいみたいな思ってたんで、でだからとりあえず進学しようみたいな思ってたから
や
った。
一応そのなんだろう、自由を得るための切符を手に入れようとした
んだ
な。それが大学だったんだな。
そうだ、
かっこよくねえじゃん。
浜松みたいな。
そのために大学行った
って。大学行ったって感じだけど、まあ、遊んでばっかりだけど、ね、
大学のドンペリニオを飲んで。
ドンペリニオ飲んで、まあだからね、まさかその当時電気グルーヴのビデオをね、ケンタウロスとかあったじゃない。
ミノタウロス、清水ケンタウロス、
あれを見て俺も一種の卓球みたいになりたいと思うわけですよ。こういうライブがしたいって。こう別に演奏しないでしょ。ギターとか弾かないじゃないですか。でもなんかこうシンセがバーッと置いてあって、なんかマリンさんとかね、ピッとボタン押したらとか、どっちかどっちか鳴り出して、こうやってみんなワイワイ盛り上げたいなってその時思ったんですよ。まさかこんなに
やってるじゃないですか。
炎上寺っていうピエールだけを手に入れて
や、青春ノイローゼ、
マジこじらせてみるものですね。
こじらせないと続かない
というかね、バブルビーの話が長すぎ、
長すぎ。
ゲスト、
いや、いいですよ、いいですよ。
サウルリスはなんで DJ 始めようとか、
私、ま、本当に何にも面白くないきっかけなんですよ。
高校時代ってのはどういうこと。
高校時代は、うん、まあ、友達はそれなりにいて、うん、一応そのハッピーなグループには5つも、
うん、まあ、それなりに今でいうリア充みたいな、
まあ、そうです、そうです、うん、私は流されやすく人に合わせるのが得意なので、うん、まあ、その輪の中に入ってるんだったらその周りに合わせられるタイプなんですよ。しかもそれを苦とも思わずナチュラルにできるタイプだったので、別にそうやって寝てたら誰も起こしてくれないとかそういう状況ではなかったんですけど、
起こしてくれないことはなかった、
はい、
でクラスがはぶられてるわけじゃない
そうそう、で高校生の時は、まあ、本当に流行ってる音楽、グラフマンとかハイスタンダードとか、そのエアジャム世代だったので、そういうのを聞いたりしていて、でちょうどその雑誌とかは、そのロッキンオンジャパンとかがこう流行ったりとかしていて、まあ、みんなそういう大してコアでもないんだけど音楽つぶりたがる世代なんですね。でなんですけど、まあ、女の子は彼氏とか好きな男の子の趣味で音楽を聞いたりとかして、でも私はどっぷりこう学校をサボって、まあ、鳥取県に住んでたので、神戸とか大阪とかに学校サボって親に内緒でライブ見に行ったりとか、セーラー服の下にピザオブデスの T シャツ着てるみたいな子だったんですけど、で全くモテない、あのライブに行ってモッシュをしてあざだらけになって家帰ってくるみたいな感じ、
かなりのパンクガールだね。
いや、そうですね。で、でまあ、でもちょっとバブルビーさんに似てる部分があって、日記をずっとつけていたんですけど、
出版しましょうか。
いや、それがね、もうね、恥ずかしいんですけど、何冊か持っていて、まだ持っていて、はい。でさらに日記を書くだけじゃちょっと満足できなくなって、例えば自分が好きな、まあ、ハイスタの人、ゴイステの人、マキシマムザホルモンの人と勝手に対談してる記事を自分で教室の隅っこで書いてるような子だったんですよ。ワイワイの、
あれ、沙織なんとかかんとかでとか、
そうそうそう、対談して、
りょうくんがなんとかかんとかで、
そうね、すごく親しげに、
そう、
私はただの高校生だし何者でもないんですけど、マキシマムザりょうくんと親しげになんか喋ってるんですよ、趣味のこととか。
私も便所サンダル大好きなんですよ。
あ、そうそうそう、
めっちゃええやんなみたいな会話を永遠してるのが。
そうで、その頃からブログというか、なんかまあウェブ上でその日記を公開されていたのを読んでいたんですよ、マキシマムザリョウ君が。それを読んで面白いなと思っていて、その時のエピソードその場にいたかのように一緒に、あの時やばかったねみたいなことを私が言って、でリョウ君と私がこう親しげに喋ってるのをずっと書いてて、
妄想日記。
そうです、妄想日記です、でその読者が一人だけいて、
いたの。
そうなんです、
誰。
それはもう普通に仲いいグループの女の子だったんですけど、その子は女の子ですごく可愛かったんですけど、ドラムをやってて、バンドが好きで、結構話の合う子だったので、で書いてるところパッて見られて、何書いてんのって、で最初はいやちょっととかごまかしてたんですけど、結構粘着されて、
粘着されてる
よ、見せろ見せろと。
そうで、ちょっと照れながら、ちょっとこんなん書いてんだけどって言って見せたら、面白いっつってで読んでくれて、でもああいうのって読者がいると意識しちゃって逆にダメなんですよね。
振り切れることができないみたいな。
そうなんですよ、なんかメジャーに面白くなくなったアーティストみたいな感じになっちゃって、で結局それも書かなくなっちゃったんですけど、まあそのポップなグループにいつつも、そういうちょっと
オタク気
質的なネクラなこともしていて、そうですね。でその頃に、まあちょうどカウボーイビバップだとか、攻殻機動隊だとか、
かっこいいアニメありましたね。
そうですね、そういうアニメにもハマりだし、はい、
どうも私はこっちの人間じゃないかと気がつけ始めることですね。
そうですね、なのでそうやっていろんなバンドの方、ミュージシャンの方と対談しつつも、妄想で対談しつつも、今度は、その少佐に憧れ、少佐になってる風、
少佐になって少佐風にこうエッセイを書き進んでみたりとか、馬頭と話し始めてみたりとか、
ね、歩き方とか振る舞いが少佐っぽくなってくるんですよね。
カツカツカツって感じ
だな。そうなんですよ、角を曲がるとき、その先を意識したりだとか、なんか
だいぶこじらせてる。
そうなんですよね。
どんどん高額迷彩モノマネっぽくなっていく。
そうなんです。で、高額迷彩を着ている気分で、誰も自分のことを見えてないと意識して歩いたりだとか、あとなんかそうですね、もう銃を構えてるんですよね、心の中ではっていう、まあ青春時代を送り、
これを、
まあ、全くモテなかったですね、
どんどんこじらせていくとコスプレになるわけですね。
まあそうですね、そうですよね、
キャラになってみるっていう。
コスプレやってる子らっていうのは、でもそういう部分があんのかな、みんな、
ねえ、
やはりキャラに対する憧れっていうのはあると思います。
あると思いますよ、
憧れないとできないでしょ、
そうですね、
そのキャラになってみたい、なりたい。
でも今ハロウィンの、まあ、パーティーこの間行ってきて、みんなコスプレしてるじゃないですか、ギャルとかが。で思ったんですけど、あえてハロウィンの時はみんなすごい気軽にコスプレをして楽しんでるんですけど、ハロウィン以外の時はなんかコスプレに対してすごく白い目で見られるというか、
これね、明確な違いがあるんですよ。ハロウィンの時にみんながしてるコスプレっていうのは魂のないコスプレなんですよ。
はいはいはい、
コスプレじゃないよね、言ってみれば。
まあコスプレじゃないんですよ、その格好をしてるだけ、普段と違う服を着てるだけであって、コスプレイヤーっていうのは魂が入ってるんですよ。魂っていうのはさっき言ったキャラになりたいっていう願望ですね。
こだわりが
それがあるかないかなんですよね。迫害されてるのはキャラになりたいっていう思ってる人たちが迫害されてると、
そうか。
普通の人にはそれが分からない、
分からない
わけです、
でもなんか
分からなくはないかな、
多分そうなんですよ、言い換えてみれば一緒のことなんですけど、その安室ちゃんに憧れてとか、あゆに憧れてとか、それを自分もや無意識的にやってるんですけど、アニメとか漫画とかゲームとかってなると、まあ、最近マシにはなりましたけど、やっぱりなんかキモいとかなっちゃうんですよね。
まあ、でも
痛いとかね。
でもどんなね、まあ、どんな社会でもそうですけども、こう趣味が合わない人ってのたくさんいますから、
まあ基本誰しもそうですけど、自分と趣味の違う人を理解するって結構大変ですよ。
で、まあ、そこをうまくやっていくのが大人なんでしょうけども、やっぱりその、ね、ネットとか、まあ、特に幼稚な人が多いですし、まあ、こう言っちゃうんですよね、自分の気に食わないものを迫害していくんですよね。気にしちゃダメなんですよ。
気にしちゃダメです。だから自分は自分で趣味持ってるのはいいと思うし、僕って車が好きとか、まあ、あるじゃないですか。でも車興味ない人は
確かにこの界隈では誰も理解されないけども、
理解されないでしょ、
まあ、別にそれはね、
それで迫害するだったら何言ってるのになるけど、
別にお前車の話やめろよバカ野郎とは言わないでしょ俺は。
そういうことです。
ただまあ興味はないんでつまんなそうな顔してますけど、
車は乗るのが好きなんですか、車種が好きなんですか、
跳ねるのが好きなんですか。
跳ねるのが好き。
跳ねる。なんでブワンブワンブワンなんてやつですか。いやこっちの
人とか犬とか猫とか、
犬とか猫とか、まあ、
ね、それは嘘ですよ、それは嘘ですよ。車好きですね、あなた。
好きですね、まあでも
全然わかんないですよね、
こういう趣味の世界、いわゆる音楽でも趣味性強いじゃないですか、まあコスプレもそうだし、アニメとか全部そうなんですけど、こういう世界にいると、その他の趣味を持ってる人に対してそんな迫害とか白い目とかってあんまないと思うんですよ。自分がそういう風にやられたことが、やられたことがあるから、
どうしても自覚症状が出ちゃいますからね。自分はやっぱ特殊な趣味持ってんだな、あんまり人と合わねえんだなって分かってきちゃいますからね。
どの分野にもディープな人って絶対にいて、例えば犬を飼うっていうことだけでも、宇 宙が広がってるじゃないですか。
まあ相当なもんですよ、
ね、そうか、うん、私理解できないですもん。
10匹飼って全部に違う服着せて、うん、犬と喋りかけて、うん、餌は毎日自分で作ってとか、うん、
いますね。
いますよ。餌代15万円とかね、
犬のためにでかい家借りたな、
うん、そうそういるわけ。そういう人を白い目で見る権利は我々にはない、
うん、まあ、分かんねえなとは思うけど、
分かんねえなと思うけど、
あれ頭おかしいぜっていう権利はない。
それはお前が
それを言い出したらお前はそうだろって話だ
から、そういうことなの、うん、だからそういう白い目で見る人って無粋ですよね、うん、あの何にも趣味ないのかよお前って
幼稚なんですか、
言いたくなる、うん、
自分に顧みることはできない。
そうそうそう、う
ん、いや気にしなくていいんですよ。
いやね、本当に、
うん、今日は私を励ます回ですね。ありがとうございます、う
ん、話がなんかまとまったところで告知の時間に次回もまあね、このここら辺の話を掘り下げていきましょう、
はいはい、
とりあえず今回はここまでということで、ここで、はい、告知タイムに参りましょう。
はい、はい、
サオルジスなんか告知、チキンキンで何かイベント等ありましたら、
はい、いろいろあるんでツイッターブログを見てくださいっていう感じですかね。
それでいいんですか。
はい、自分で把握してないというのが、あ、でも11月に入ったら、うん、炎上おじさんと、うん、三茶で、
あ、三茶でね、
はい、やります。お、はい、でもいいです、ブログツイッター見てください。
口にならないよそれ。
何のために出演してるか分かんない。
いや待って、あの次回までに、あ、次回っつってもあれなのか、じゃあちょっと今、
これがね放送がですね明日ですか、
はい、これがね明日なんで29
日の配信なんで、それ以降のイベントであ
ればいいですね。それ以降ですか、はい、あ、31日は南青山のアイドルというところで、はい、周永村30周年のハロウィンパーティーとい う、
お
もう私が、うん、もう大やけどしそうなパーティーなんですけど、
う
ん、
そうなの、
そうなの、アウェイなの。
だってなんかコスメのパーティーってコスメティックな、なんか気取った女性が多分多いと思うんですよ、うん、
いや気取った女性って言っちゃダメだ。
そうですか、あの、うん、いい意味で高貴な、
高貴な、
高貴な、高貴なね、高貴な女性が多いと思うので、う、私は結構その汗をかいて泥まみれになるようなプレイスタイルなので、うんうん、なかなか
そういう、そういうところを見てこう共感してくれる女の子もいるかもしれません、
ね、そう、中にはね、はい、なので、そのアイドルで、9時からですね、そのパーティーはあるんですけど、うん、っていうのに出ます、うん、
はい、
はい、
あさってだよね、
うん、そうです、あさってです、あさってです、
はい、
はい、っていうのがあります、
はい、
と、11月17日が、うん、そのさっき炎上寺さんのやつですね、はい、三軒茶屋ヘルズバーで、
うん、はい、
はい、晴れ雲というイベントが、
はい、
ビュッフェが出てて、はい、ご飯食べながら DJ 楽しめるというやつで、私前回このイベントに出た時に、うん、まあ、これは仕事の関係でなんですけど、うん、時間をちょっとずらしてもらったりだとか、うん、なんかちょっとわがままを言っちゃった罰として、うん、あの100分一人でやりますっていうのを言っちゃって、他にも出演者はいるんですけど、うん、その日はちょっと長めにやるので、ね、
うん、1時間40分なかなかのものですよ、
はい、やりますので、よかったら遊びに来てください、
う
ん、
はい、
はい、
頑張ってるサウルスさん見に行きましょう、
はい、はい、
ぜ
ひ、はい、
その中でバブルビー
私くし、はい、11月、あさって、明日か、30日、
30日、はい、
はい、
水曜日ですよ、
うん、10月30日水曜日、うん、
平日、
平日、阿佐ヶ谷ロフト A にて、
うん、
イラストレーターの金塩谷さん、
はいはい、あれですね、
プレゼンツ、書き語り18だったかな、19だったかな、
はい、
そこにゲストトークで出演します、
はい、
こちら、当日券が少しあと出るということで、
はい、
来られる方は6時ぐらいに来ると、整理券がもらえるそうです。前売りは完売という、
完売、
う
ん、すごいね、
だそうです、はい、これ、本店トークですね、
はい、
で、あと11月2日、こちらは、ライブバブルフィーチャーエンジョージのライブがですね、はい、中野ヘビーシックゼロにてあります、
はい、
これは、高円寺、薬臭バーっていうのがありまして、あそこ主催の浅い箱っていうイベントが、夜11時スタートかなっていうのがあります、そこで、夜中にライブを、まあ、12時半ぐらいかな僕ら出番が、
はい、
っていうのでライブをします、まあ、他出演者があのアボ君とかね、
はいはい、
いろいろ出ますので、
はい、
皆さん、楽しんでいただければと思います、
はい、
でその翌日、
はい、
11月3日,
3日
これがですね、滋賀県大津市の、
はい、
クラブムーブにて、
はい、
アラケモ東京が遠征で、向こうの大津の J-POP パーティーの、
はい、
ムーブジャパンさんと、
はい、
合体 体で
2大 J-POP パーティーの
パーティーをしようじゃないかということで、荒木も東京ムーブジャパン合体パーティーを行います。こちらフードとかもですね、なんか森山、ピエリ森山から、あの森山からですね、
ピエリ森山から来ないよね。
ピエリ森山から、
ピエリ森山空っぽだよ。リンガーハットも撤退しましたからね。
森山からお好み焼き、お好み焼き屋さんがで、なんか来るということで楽しみですよね。
楽しみですね。
楽しみですよね。で、まあ、あとその次の週が11月10日、こちらは京都
はい
にて、京都の四条大宮ブルーアイズにて、私のトーク&サインイベントみたいな、
それ本の方ですね、
本の方ですね、はい、本店巡礼発売券トーク&サインイベントライブもありますよ。
すごいですね、京都でもやるんですね。
京都でもありまして、で、まあ、僕と沢崎義弘さんが、まあ、沢崎さんがホストで、
ああ佐々木さん、ホスト、佐々木さん、なんか関係あるのかなと思ったら違うな、司会なので
、司会です。で、ゲストトークが、元モダンチョキチョキズ、そして、はい、映像作家でもある、はい、あれです、吉村智樹さん、
吉村智樹さん、
はいはい、バウっていうね、はい、面白い本があった
んです、宝島世代には有名な方ですよ、は
い、吉村智樹さん、はい、そしてライブが、パンダと笹の葉さん。
えっって前回も言ったけど、はい、パンダの笹野さん、はい、パンササさん、
はい、パンササさんです、うん、はい、そしてオープニング DJ がアチャピンさん、
はい、
ということでもう京都なメンツで
京都ですね、
はい、皆さんぜひとも遊びに来てください。
はい、はい、続いてみてです。11月16日、名古屋のあそこはね、箱の名前がまだ出てこねえな、
16、うん、タイトロープ、
タイトロープか、タイトロープで把握して、名古屋の DJ ハッシーが、オーガナイズしておりますレイベリングというイベントがございます、はい、こちらにですね、バーベルビー、フュージャリング、エンジョージ、ミディ、テクノウチ、はい、いっぱい出ますんで遊びに来てくださいなと、はい、で12月はまだいいか、11月はこんなもんです、はい、一発だけですね、
うん、ということで、
はいはい、今回はサオリジスをお迎えいたしまして、はい、お送りいたしました。
また来週も続く、
また来週ですね、
はい、よろしくお願いします。
それではまた
次回。